京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今週のタイトルは工夫を重ねた和空間の可能性ですね。
はい、こちらですね、一軒のホテルを取り上げましてですね、はい、その和空間の可能性ということについてお話をしていきたいと思うんですけれども、実は先日発売されました、ミシュランガイド京都大阪プラス鳥取2019年版というのにですね、はい、新しく一軒のホテルが掲載されましてですね、まあ、そちらがですね、私たちの設計した花灯籠ホテル祇園というね、全10室のホテルなんですね。ミシュランガイドと言いますと食べ物レストランでね、三つ星とか二つ星とかそういう風な美味しい料理が載っていることでも有名ですけれども、実は旅行ガイドブックですので泊まっていいよという素敵な旅館やホテルも掲載されているんですね。で、そのホテル部門の中で二つ星を取ったのがこの花灯籠ホテル祇園という話になるんですけれども、ね、
野村さん嬉しかったでしょ。
嬉しかったですね、うん、実はね、私このミシュランガイドにホテルが載るのはこれで3軒目になりましてですね。
そうなんですね。
そうなんです。今までやらせていただいた、ホテルが3つ載ってるので、これでね、また1つ増えて嬉しいんですけれども、去年の春にオープンいたしまして、場所がですね、まあ、祇園という名前がつくぐらいですから、花見小路の市場を下がっていきます と競馬の馬券売り場がありましてですね、はい、それをちょっと西行ったところの、あるちっちゃなホテルなんですけど、橋本さんも見に行っていただいたんですね。
そうなんですよね、祇園甲部かぶれん城ね、すぐ近くにありまして、まあ、花見小路通りの南側ですよね。
そうですね、
まあ、まさに石畳の美しい街並みで、ザ・祇園というあそこの中心場所にあるんですけど、行かせていただきました。またね、外観と中の雰囲気がちょっと違うんですよね。
そうですね、まあ、京都らしい素敵な滞在を楽しんでいただけるということで、その室内のインテリアに特にですね、衣装を凝らしてやってまして、例えば今写真をお持ちですけれども、そのホテルにあるミニキッチンがですね、すき家風の、なんていうんですか、お茶の水屋みたいな感じですね。
お茶室のまさに水屋ですね。
そうなんですよ。普通ホテルのキッチンといいますと簡単なね、ものが多いですけれども、そこは本当にもう板でできまして、シンクの上にもこう白竹で編んだ蓋をですね、作ったり、はい、シンクはなんと銅でできてるんですよね。
そうなんですよ、銅板の流しってこれすごいですよね。そして漆塗りの天板というね。
そうですよね。で、扉も杉皮とかを使ってますんでね、
はい、
ですし、でそのキッチンを隠す扉も網代になってるんですよね。
なってます。そしてね、白竹で巣の子を設けて水が飛び散らないようにというような工夫もなさってるんですよね、はい、
だから、まあ、お茶される方、お分かりかと思いますけれども、そのね、お茶のお茶碗とか茶筅を洗ったりする水屋を招いて、キッチンをちょっとこしらえたという。
そうですよ、杉の三棚とかも私興奮しました。まさにお茶室というような感じですね。
そうなんです。で、スーペリアタイプの和洋室にはですね、それぞれ和室があるんですけれども、はい、こちらもですね、お茶室をモチーフといたしまして、網代天井とか、ちょっと折り上げた天井とか、丸い窓とか、障子とかね、そういったものをこうデザインしてるんですね。
まさに本当にこちらこそお茶室なんで、お茶をね、稽古している私はここで本当に寝ていいのと、
なるほど、
感じるぐらい本格的ですね。
茶室で寝ることもできますし、ベッドも備えられてるのでね、はい、快適に暮らせるんです。この茶室はね、それぞれデザインが違うんですよ、部屋によって。
全ての部屋が違うんですね。
うん、そうなんです。でお客様が来てですね、何回来てもですね、あ、今度は違う部屋、今度は違う部屋ということで、楽しんでもらえる仕掛けもされてるんですよね。
ここで簡単なお茶会っていうのはできるんですかね。
そうですね、一応そういうふうなことができるような寸法にも捉まえてますので、はい、簡単にですお茶を楽しんでいただくこともできるということになってますよね。
わー、贅沢ですね。これ日本の方もちろんそうですし、訪日外国人の方も
そうなんですよ、
喜ばれますよね、こちらのお部屋は。
あとは例えば水回りのお風呂 ですよね、はい、お風呂はですね、高野巻というですね、ヒノキ風呂に似てるんですけれども、ちょっとヒノキ風呂よりぬめりがないですね、巻の天然のお風呂を使ってるんですね。そうなん
です、いいんですけどちょっとぬめりが出てくるんですよね。
そうですよね。ですので、私たちでもね、ヒノキ風呂、高野巻のお風呂入る機会は少ないですけれども、はい、海外の方でね、より楽しんでいただけるかなということとか、
あとお風呂場からこう窓がありまして、ね、向かい側の建仁寺の塔頭の浄光院を眺めることができるんですよね、うん、そうなんですよ。
お風呂からも眺めることができますし、お部屋からもですね、バルコニーの手すりが、
そうなんですよね、
透明のガラスになってるんですね。普通手すりと言いますと、まあね、縦算とか何か壁になってたりするんですが、ここはあえて強化ガラスを使いましてですね、こう視線を遮ることのないように、まさにお寺ビューというようなね、
今ね、扉を開けたらパッとお寺が入ってくるんですよね。
そうなんですよ。
豪華
で、あとはですね、トイレのお手洗いなんかもね、特別にですね、西村徳仙さんという陶器のね、はい、
あの有名な方ですよね、
作っていただいた陶器製のこう手洗い器を備え付けてましてね、
またこちらもお部屋ごとに柄が違うんですよね。
そうなんですよ。それぞれテーマを決めましてね、部屋に、でそれにそぐうようにということで、大変ね、手間をかけていただいたと思うんですけれども、おかげでいいのできましたよね。
ね、白基調のブルーの絵で松や、ね、草花の絵が描かれていました。
そうなんですよ。そういう意味ではね、流しをこう水屋みたいにしたり、和室を茶室みたいにしたり、ある意味正統派のですね、モジュールとかデザインをしてるんですけれども、はい、まあ、それでいて新しい感覚がね、生まれてきたなというところが、こうミシュランの評価につながったのかなというふうに思いますよね。
そうですね。またこちらのホテル、屋上もあるんですよね。
そうなんですよ。屋上もですね、非常に東山、祇園の街並みがですね、見晴らしの良いロケーションでございまして、ここを利用いたしまして、その、まあ、ビアガーデンのようなね、使い方ができる屋上テラス備え付けているんですね。
テーブルと椅子が備え付けられてますし、祇園の、ね、景色を一望できますの で、
そうです、ね、
ここでコーヒー飲んでね、青空の下はコーヒー、夜はお酒なんかは、
いいですよね。
いいですよね。
結構市場通りのビルからなんかは、まあ、街並み見ることあるんですけど、祇園町の南側から見ると山が綺麗ですよね。
そうなんですよね。
あまりその高い建物が周りにないですから、山とその街並みを楽しんでいただけるというところ、
ね、こうなると景観条例ってありがたいですよ ね、 そうですね、やっぱりね、低い建物だからこそ景色も自望できると。
そうなんですよ。あたり、ね、歴史的景観保全集計地区という、ね、地区にも指定されてますので、その美しい街並みがこう延々と続いていくわけなんですよね。
はい。
ぜひね、ミシュランガイド片手にですね、この花灯籠ホテル祇園ね、訪ねてみていただいて、1階にはですね、美味しい和食の料理屋さんもございますので、ね、
そうですね、併設されてますね、は
い、その料理屋さんのご利用だけでも結構かと思います。私たち京都にいますと、京都に泊まる機会あまりないですけれども、ちょっと思う機会で泊まってみるのもいいかもしれませんね。
女子会とかもいいですよね、
はい、というわけで今日は花灯籠ホテル祇園のご紹介をさせていただきました。
さて今週また皆さんからリスナーの皆さんからご質問をいただいております、はい、ありがとうございます。設計士の野村さんがホテルやゲストハウスに宿泊されるとき、一番最初にどこを見ますかという質問です。ありがとうございます。
なるほどね。まあ僕も出張やね、研修旅行とかでいろいろなところ、ホテル、旅館泊まること多いんですけども、はい、僕はね、まずは水回りと、あとその窓からの眺めというか、部屋の全体ですね、玄関を開けた時の、はい、ここで、ね、まあ、結構見てるかなという気はしますよね。
水回りと。
そうなんです。設計しててもそうなんですけれども、やっぱりそのホテルとか旅館の水回り、お風呂、洗面、トイレ回りっていうのは非常に重要でございましてね、ここを工夫してきれいに作ってやるとすごくいいホテルになったりとか、
そうです ね、 ね、
するんですね。あとはその窓を開けた窓、玄関入った時に、あ、その感じるインスピレーション、これがね、結構実は重要だと言われてまして、まあ、これは皆さんそうじゃないですかね。
まさにお部屋の第一印象ですよね。
そうですね。こう開けてがっかりするのが、開けて素敵と思うのはですね、全然そのこれから泊まるそのホテルの楽しみが違いますからね、そういう感覚的なところも大事には見てますけれども、橋本さんなんかはどうなんですか。
そうですね、やっぱり女性なんで野村さんと同じく、水回りは気になりますね。例えばの蛇口ね、はい、あれがピカピカか、
あ、なるほどなるほど、
ちょっとくすんでたりすると
あ、そういうところ、ね、
年季なのか掃除なのかとか気になりますし、やっぱりベッドのふかふか感とかね、
そうですね、
そういうのも気になりますね。
寝てみてね、そういうのも気になりますよね。僕はね、どっちかというとそのデザインとか照明の使い方とかそういうものをちょっと見るのが多いかな。
今だったら間接照明が多いですよね。
多いですよね。 最近のねホテルはね液晶スイッチっていうのがあってね、うん、今スイッチって普通はこう押したりあのする物理スイッチですけれども液晶パネルで全部こう電気をやるんですよ。
液晶パネル、あの iPad みたいな、ああいう感じですか？ iPad みたいなのが置い
てあって、そうなんですよ。で、それで調節するんですけど、まあ僕もアナログ人間ですからね、なかなか、
ね、カチッカチッっての探してしまいますよね。
そうなんですけどね、慣れるとね、あの便利ですし、まあこれからのホテルっていうのはそういう風になっていくのかなと。
年配層の方が泊まられる時って分かるんですかね、うん、そう
なんです
よね。
あとね、あのこうなんとなく押してれば分かるのかもしれないですよね。うん、なんか暗くなりながらとか、なんか
びっくりして明るくなったとかね。
あとね、電話がね、あのスマホになってるホテルも結構あるんですよ、最近。
そうだ、野村さんのね、うん、この番組の取材で行かせていただいたら、うん、スマホのとこ多いですね。
そうなんですよ。今まではですね、こう固定電話がベッドの横にでもあって、9番押したらフロントつながるとかね、そうなんでしたけれども、今はその持ち出し式のスマートフォンを部屋に置いておいて、フロントにもつながるし、旅の音の方にも持っていけるというようなスタイルなんですね。
じゃあ、Wi-Fi もつながってるということですか？
で、なんか持って帰って取られそうな気しますけれども、これね、持って帰ると使えない携帯電話なんですって。特別
賢い。
そうだから、その滞在の間だけ使えるとか、いうような方で、まあ、考えてみれば僕ら日本人で日本旅行したらスマホ使えますけれどもね、はい、海外の方持ってない方もいらっしゃったらちょっと便利かもしれないですよね。
Wi-Fi がつながってるのはこれまた便利ですよ ね、 ねえ、
そうなんですよ。だから本当に新月歩でね、このホテルの世界あの進んではいきますけれどもね。というわけでね、あのだからいろんなホテルに泊まるのも仕事というかね。
そうですね。そうなんですよ。野村さんだったら勉強というか、そうネタが盗めるというか。そうなんですよ。
だから、まあ、例えば1週間旅行行って、その、5泊なり6泊なり同じホテル泊まると楽なんですけれども、その勉強という視点から言うと、毎日チェックアウトしてホテルを変えた方がね、いろんなもの見れていいかなというふうに思いますよね。
やっぱりこう、関係ないけど泊まっちゃったりするんですか、勉強のために。今日はここ泊まってみようかなとか。
そうです。あの、うちのスタッフとかもね、東京出張とかよく行くんですけれども、やっぱりそれぞれ工夫して、あの、話題のホテル泊まりに行ったりね。あのして報告してくれますからね。
そのビジネスマンとやっぱ違います ね、 そうですね。お安く近、駅近を取るんではなくて、
そうなんですよ。なんかそのデザインホテルのようなこととか、今度もあの金沢に会社で社員旅行行くんですけれども、はい、まあ、そこで泊まるホテルもかなりこう調べてですね、あのそんないいホテルではないんですけれども、おしゃれなホテルを取ってくれてるみたいなね、楽しみなんです。
まあ、感性も養われますよね。
そうなんですよね、というような形でなんかホテルを見ております。はい、
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
またローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今週はホテルの話題とミシュランの話題お届けいたしました。
はい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。